皆さんこんにちは、こんばんは。 It's all right パーソナリティのリオンです。この番組では生きにくい世の中を少しでも生きやすくということで情報発信しています。特に心の病気や HSP など生きにくさ、働きにくさを感じている人向けとなっております。さて皆さんいかがお過ごしでしょうか。1月はあっという間に過ぎ去り、今は2月、今日は2月3日の節分ということです。私はですね、今日は多分、そういう豆とかは買わずに終わるかなということですけど、これはまあある意味節約術ということでしょうか。まあぶっちゃけますと買う余裕がないというですね、せちがらい状況となっております。さて今日は、HSS 型 HSP の中の特に HSP 気質でですね、私がちょっとへこんだよっていう話をまずしたいと思います。私はこの前ですね、オンラインサロンに今回2つ入ってみたというので、1月でですね、1ヶ月ごとに大会自由なところは継続をしないで、抜けましたということで、もう1個はもうですね、もともと1ヶ月ごとに入れるコースと6ヶ月継続コースってあってですね、私どうしてもですね、本当は1ヶ月ごとの方が毎月の支払い額ちょっとずつでよかったんですけど、年末、去年の12月末にですね、ちょっとここに6ヶ月課金しちゃったんですよ。今ちょっと生活苦しくなってんの、これのせいもあるんですよね。で、入ってみたら動画レッスンがあるんですけど、これ6ヶ月もかけてこのお金をかけて、得るには私には高かったなってやっぱりちょっと後悔してるんですけども、一つやめてですね、たまたま本当に月初だけメンバーを募集しているということで、今回はちょっとですね、ブログで稼ぐっていうところに、入ってみました。これは1月に入ってたところもちょっとキャンペーンで安くなってたんですけど、さらにそこより安かったっていうのと、ブログに特化してるっていうので、せっかくならこの月初で募集してるのに見つかったのもなんかセレンディピティ言えるかな、セレンディピティなのかなという感じでですね、ちょっと加入してみました。ここで起きた出来事、そしてこの今回私が2個入ってみたところで、同じような体験をしたんですけども、こういうところで、大抵ですね、スラックを使って自己紹介とか、メンバー同士の交流とか連絡事項とかやってるところが多いんですが、ここの自己紹介欄にですね、昨日張り切って、長文で書いてみました。ブログをすでにですね、立ち上げてる人もいれば立ち上げてない人もいるという感じでですね、私はブログは2年前の秋に立ち上げてちょっとそのまま放置してるけど、一応ワードプレスブログは作ってるんですよ。でそれとは別にですね、ちょっとそれがなんかターゲットとか間違ったなと思ったんで、2個目に今また新しく作りかけてるとこなんで、とりあえずサイトは1つあるという状況です。あとは私が Kindle 本出して一応ちょっとだけでも収益が出ているとかですね、そこら辺割と私は個人で稼ぐということで一応個人事業主なのでですね、副業ちょっとやってみようと思いましたレベルの人からするといろいろやってる、その実績がうざがられたのか分かんないんですけど、こういう自己紹介書くと私大抵ですね、他の人よりいいねをもらえないんですよ。もうこれへこみませんかね、なんでなんでしょうかね。初心者の人自己紹介はこちらからっていうんで、よっぽどのすごい有名人とかインフルエンサーじゃない限り立場は平等なはずなんですよ。みんな初めましての人のはずなのにですね、私の文章が悪いのか、そのアピールしてるってなんかうざがられているのかですね、ちょっと昨日私がやってることがいっぱいあったんでフォーマットに従って埋めてったら結構長文になっちゃったんですよ。で他の人はですね、ブログもやってなくて本当にただ今回気になって入ってみました、よろしくお願いしますみたいな、短文の人ですごいいいねをもらってる人もいるんでですね、なんかこういう方がなんか好まれるんだろうかとか いろいろ思っちゃったりするんですけど、なんか私こういう時大抵あまりですね、他の人と比べていいねもらえないんですよね。これなんか自分の人気がないイコール最終的には自分には価値がないのかっていう風に、ちょっとメンヘラ気質だと思っちゃう、これは認知行動療法でいくと本当に考え方の歪みというのがあります。決してこのいいね数が私の価値と直結してですね、私の価値がそれで測られるっていうことはないんですけど、でも目に見えやすいこの数値ってやっぱり物事の基準を測るときにですね、分かりやすいから、ビジネス界ではよく何でも数値化しろ、はっきりして抽象的なぼやっとした言葉じゃなくて数字で表せ、実績は数字だみたいな感じとなるんで、こうやってですね、そのいいね数っていう数で測られちゃうとですね、ちょっと今回昨日張り切って書いた長文もですね、また今日もチェックしてみたら他の人より少ないんでですね、ちょっとへこんだよっていうくらい話でした。 まあ、この暗い話だけだとなんかすごいマイナス思考なんで、まあ、皆さん多分よくあるあるだと思うんですけど、誰もいないお店に自分が入ったら、その後お客さんがどんどん入ってきて、あれこれ自分が幸運の女神じゃねみたいなことってありませんかね。まあ、これ自分がっていうかですね、まあ、当然誰も入ってない店ってちょっと入りにくいんですね。パン屋さんだろうが雑貨屋さんだろうが。でも私そういう時でも結構ふっと入り込むんですけど、まあ、誰か一人が入ったらやっぱり、あ、お客さん一人いるから私も入っちゃいっていう、雑貨屋さんとか特にそうですよね。なので、まあ、それは決して私に全て起きるわけじゃなくて、皆さんもこれ絶対あるあるなんで、私はそういう人を呼ぶ力があるのかしらって過信しちゃう、これも多分ですね、また変な意味の勘違いだとは思うんですけど、まあ、こういうなんかいい方のことを信じてればいいんですけど、私最近は本当このスラックでの自己紹介が、まあ、いいねをもらえないなっていう感じでですね、まあ、割と3つぐらいにこうやって所属して書いてみてですね、そういうことが続いてるんでですね、うん、まあ、割り切るしかないんでしょうね。で、先ほど数が大切という話もしましたけども、例えば私スタンド FM をやっていてですね、同じく英語講師でオンライン授業をやってる方がですね、その方もともと昔のスタンド FM っていうのは1000人以上フォロワーがいると収益化プログラムに申し込めるっていうので、まあ、かつてはそれ SPP という方々がいて、普通の人とはまあやっぱりちょっと格上な感じでですね、まあ、ある意味ちょっとヒエラルキーみたいのがあったんですが、今はちょっとシステム変わったんでそれはなくなって、みんなが収益化プログラムに申し込めることとなりました。まあ、そんな時にですね、すでにこの SPP になってたその方がですね、さらに、フォロワーが5000人になったということで、ほんの少し前にその1000人になって SPP になったよっていう話だったんで、なんかこの短期間の間に5000人一気に5倍っていうのは結構すごいんですよ。で、私もですね、なんかツイッターとかこういういろいろなフォロワーの増やし方とかですね、もうビンビンと情報を見てるんですけども、なかなかですね、1000人から一気に5000人っていうのは結構珍しいパターンなんで、私はなんでこの人はこんな短期間で一気に上がったんだろうって思うのと同時に、まあ、同じようなオンライン講師として同業者なのでですね、まあ、その方幅広く発信してて、もともと X とかのフォロワーも元から多いですし、あとポッドキャストとかも私と同じぐらい昔からやっててですね、まあ、ポッドキャストの方でも安定したリスナー数がいるようなので、まあ、私よりは圧倒的にインフルエンス力はある方なんですが、多分それでもなんでもですね、このコロナ禍明けてみんなが動き出している時代にですね、結構フォロワーを割と短期間でですね5倍も伸ばしてるって、私すごい不思議だなと思いました。で、ここで生じるのが、多分 HSP 気質の人はやっぱり自分と比べちゃいませんかね。まあ、これ、HSP 気質というか、まあ、どうなんでしょうね、気にしいな人ってやっぱりこういうの見ちゃうと、あの人はこんなにすごいのに、なんで私はこんなに、まあ、数、例えば少ないって言い切っちゃうとあれですけど、今フォローしてくれる人になんか申し訳ない気もしますが、まあ、やっぱり比べちゃうと少ない、じゃあ私に価値がないのかという、まあ、最終的に結局ここに落ち着くわけでですね、まあ、この自分に価値がないのかって、まあ、最終的にはやっぱり私のような育ち方をしてると、結局アダルトチルドレンだったからっていうことになるのかなと思います。やっぱり親がですね、両親が子供を本当にもう 100% の愛情で存在するだけでいいんだよっていう風な、まあ、愛情を分かりやすく、まあ、触れること、キュッとハグすることとか、なでなでする、お手手をつなぐとかですね、まあ、そういうこととともに言葉で表すっていうのが、子どもの頃に受けられなかったのがこのアダルトチルドレン、子どもの頃に子どもらしく過ごせなかった。あとはヤングケアラーの人とかもそうかもしれませんが、まあ、ヤングケアラーって言っても 3,4 歳でヤングケアラーってなんないと思うんで、もうちょっと大きい小学生とかになるんで、やっぱり幼児期の頃ですよね。ここでいかに愛に包まれて育つかで、本当に人生ってこの天と地と差があると思っていますが、まあ、私もこの最終的に自分に価値がないと、どうしてもすぐ自動思考が浮かぶのは、まあ、そのせいなんだろうなという自己分析までは私もできています。まあ、あとは私の人生のこのトラブル、今後の課題としてはやっぱりですね、この自己認識の低さを上げていく、まあ、そういう他人からの評価軸じゃなくて、いや、他人からそうやってもしかして軽んじられようと、私は私っていうのは、まあ、持っていれば多分大丈夫なんでしょうけど、私も過去よりは、まあ、そういうのは自分は自分とか自分が好きとかですね、もう自分第一主義っていう感じで生きてはいますけども、それでもやっぱりこういう些細なですね、スラックの自己紹介でいいねが他の人よりもなんか少ないぞっていうだけでも胸がチクリと痛むガラスなハートなわけなんですよ。で、多分この配信を聞いてる方もそういう傾向の人が多いかと思いますんで、まあ、できるだけ気にしないでいきたいですよねっていうですね、まあ、具体的な解決策はあまりないんですけども、まあ皆さんも、私も自己分析めっちゃしまくってて、この多分アダルトチルドレンとかのそういう環境と、まあ、元からそういう気になる 気質性質で生まれてきたんだろうなっていうのがダブルで重なってるからだっていう、まあ、分析までは済んだんでですね、まだ分析が済んでない方は、まあ、そこら辺もうちょっと自分を深掘りしていくのがいいんじゃないでしょうか。まあ、ここら辺の考え方も認知行動療法ってありますけども、まあ、これちょっと本当に自分を見つめるので苦しい作業でもあるんでですね、まあ、もし精神科に通ってる人は主治医 の指示のもとでやった方がいいと思います。私はそれは通院の時にやってましたし、まあ、本屋さんでもいっぱいですね、簡単な認知行動療法みたいな入門書とかもあるんで、まあ、うまく使っていけばいいんじゃないのかなと思います。私も結構ですね、まあ、東京にいると本当に東京の本屋さんってたくさんの本があるんで、専門書とかちょっとちらっと買ったことありますが、やっぱり向き合うのって辛いんですよね。過去のその家族関係のトラブルとかを掘り起こさなきゃいけないので、もうなんならですね、まあ、そういうの別に触れずに生きていけるなら、もうパンドラの箱を開けずに箱のままですね、まあ、心の奥底に沈めてもいいんじゃないかみたいなのも、例えば私はキャリコンの養成講座とかでも見ました。先生とですね、生徒が、まあ、カウンセラー役とクライアント役っていうのを分けてましたけど、とある女性、私よりちょっとだけ年上の方が、多分深掘っていくとやっぱり父親となんかあったようで、まあパンドラの箱で閉じてたんですよね。で、多分カウンセリングというか、そのコンサルタントのまあいろいろ会話する中で、なんかそこが開きかけた、それを開くのがいいのかどうかっていうのはですね、すごい微妙なラインなんですよ。まあ、もしかしたら本当にそれを開いたことでですね、心の病気につながってしまう可能性もあるんで、なんかここまで来るとですね、一般の医療従事者じゃない人が1、まあ、キャリコンって国家資格にはなってますけど、正直ですね、ちょっと傾聴とかの練習を積んで学科試験に受かれば取れる、まあ、合格率は高い資格なんで、そうなってくるとですね、なんかもうこれは普通に医療従事者の本当に心理カウンセラー、国家資格持ってる人にも見てもらった方がいいんじゃないのかなってちょっと思っちゃったりします。で、私は何度も言ってますが、キラキラ企業女子からですね、あとは簡単に取れる、もう3ヶ月とかで取れる通信講座のなんかマインドカウンセラーとかですね、心系のああいう資格は怪しいと思ってますので、まあ自分には何もないからとりあえずこういう資格だけでも見たいので、ユーキャンとかもっと違うところで、キャリカレとかそういうとこでしたっけ、そういうとこで簡単な講座がいっぱいありますけど、まあ、正直ああいうのは人の心を扱うなんて一番デリケートなとこにですね、そんななんか3ヶ月の本当に医療従事者の人が監修したのかも分かんないような、まあ多分もともとは素人が作ったようなですね、なんかそういう資格を取ったところでですね、就職に直結するかというと微妙ですね。私は逆にこういうのに手を出している人の方、自分が採用担当だったらですね、あまりいいプラスの印象を持ちませんねぐらいのイメージでいたりします。さて、今回ブログをそうやってですね、まあ稼ごうっていうところに入ってみましたが、まあ入ってはみたけど、まだ本当にブログ作ったことないっていう人は、多分ですねワードプレスの設置、私もかなりこれ苦労したんで結構大変だと思うんですよ。まずそこで、例えば結構ご年齢が高い方とかもいらっしゃって、スラックの使い方もちょっと怪しい雰囲気だったんで、こういう人がちょっとワードプレスとかってなんか一人でできるんだろうかってちょっと老婆心ながら思っちゃったりもしました。あとはですね、やっぱり何人かのブログ、そのちょっと作ってますっていうのを見ましたけど、結局ブログで稼ぐっていうのは、まあ大体アフィリエイトで稼ぐんですけども、まあその文章を読んでそこに紹介されてるリンクをこう踏んで買いたいとかですね、興味があるっていうふうに思わせなきゃいけないんですけど、まあやっぱり初心者のブログって多分ですね、なんかそこから商品購入につながるようなエピソードがちょっと弱いんじゃないかなと、まあ勝手に一読者視点でですね、ちょっとその昨日初心者の人の作ったやつを見ていました。まあもちろん私のブログだって作りかけて放置してるやつも同じでですね、まあ、私もアフィリエイトリンクはほんのちょこっとしか貼ってなくて、あんまりまだ3つぐらいしか記事がなくて貼ってるだけなんでですね、全然稼働もしてないんですけど、そんな立場で偉そうですが、まあ、私このマーケティング系は本当に穴を開くほどいろんな情報を見てるんでですね、まあ人よりは詳しいのかなと勝手に思っています。やはりですね、こういう人の心を動かすって、結局その読んでる人が、まあ、役に立つっていう風に、自分の悩みがこれで解決されるっていう風に思わないといけないんですけど、なんかその素人の人たちのはですね、なんかそこがやっぱり人のためにっていうのがなんか少ないような、まあ多分どうしても自分が稼ぐためにっていうのが色濃く出ちゃうような気がしています。 まあ、あとは X とかで見ててもですね、まあ、一番このアフィリエイト系で、まあ、稼げるって言われるジャンル、お金とかあったりしますけど、それの他に転職の、まあ、人材系が人気がある、単価高いって言われてます。まあ、私もですね、何しろ転職歴40社以上、しかも結構外資系から日本の大手企業からたくさんの経験があるんで、まあ、これからそれをブログとかに書こうとして、まさに転職アフィリエントリンクとか使いたいなと思っているものですけど、結構ですね、強引になんか割とあのこういう時傷ついちゃいますよねみたいないい話があって、まあ、それの続きを読もうとこうタップしてったらですね、結局そこでじゃあ人生を変えるには転職って言って、なんか高そうな求人サイトのですね、なんかリンクが貼ってて、まあこういうアフィリエイトとか調べてみると、だんだんです、あ、この人はこのアフィリエイトリンクを貼りたいがためにこういう話を今ポストしてるんだなって、なんか逆に見えてきちゃってですね、なんかその展開が強引だとやっぱりですね、うわ、うざ、これうざ、売りたいだけじゃんみたいに分かってくるんですよね。まあ世の中の全ての広告媒体ってそういう人間の心理をついた行動経済学とかに基づいてるんで、マーケティングの本とか読んだら本当にですね、まあいかに巧みに人が買わせられるようにですね、なんか作られてるのかっていうのがあるんで、逆に騙されないっていう意味でもですね、皆さんやっぱりマーケティングはあの学んだ方がいいんじゃないでしょうか。私は多分このネットがまだあのメルカリとかもない時代のヤフオク時代で結構稼いだりしてましたけど、それもやっぱりですね、あの手に取ってくれた人がどれだけ満足してもらうのかっていうね、本当に中古のものもピッカピカに綺麗にして、であの対応も丁寧にしてたんで、なんか中古品の化粧品だけどなんかすっごい綺麗な状態で届きましたみたいな、なんかレビューとかをもらってたりしたんですね。でこれはやっぱりマーケティング の, あの一応感覚が私はあるから、そういうことをあの昔々の個人で稼ぐってまだみんながこうわーってなってない時期から、私はそれでしかやっぱり生きていけなかった、稼げなかったので、やってたんですよね。しかしですね、個人でいろいろ稼ぐとか言っても、この、まあ、ブログを設置するって言っても普通の人からしたらですね、このサーバー代とか別に高くないんですけど、まあ、サーバー代も私去年の夏にもう1年ぐらいいつもですねギリギリになって、なんか更新のお金が払えないみたいなことになってたんで、1年だけあのサーバーだけは払ったんですけど、他にもですね、まあ、個人事業主で私フリーっていうのを使ってたりしますけど、そういうのも毎月お金かかるとか、あとはキャンバとかですね、そういうのを無料でも使えますけど、やっぱりプロとかのなんか素材を使うと有料の方がいいとかですね、まあそういうサービスをなんだかんだ使ってると結構お金かかるなっていうことで、私も今ちょっとですね、月1万ぐらいのそういうあのシステムとかを申し込もうか申し込まないかというか、申し込むんですけど、まあ今実際にはまだ手元にお金がないんでですね、まあ、申し込めないんですけど、まあ実際お金が入ってきたら申し込むんですけど、まあそれが毎月引かれてくるっていうと結構かかるよなと思って、私のこのギリギリな財政ではですね、あのなかなかあの初期費用が高くて結構生活を圧迫するなというのがあって、まあ、やっぱり本業があってですね、お金がある人は、まあお金に対してはですね取り組みやすいですね。逆に私は、うん、少し時間にあの他のそういうフルタイム勤務の人よりはあえてフリーランスで時間をあの多く持つっていう働き方を選んでるので、まあ、そっちの方でですね、時間の方でとりあえずもう寮でガツガツやっていくしかないのかなっていう感じですね。なんか本当にですね、持たざるものはなんかいつまでもこのままなんだろうかっていうのでですね、まあ、日本も格差社会と言われてて、よりそれが広がってくっています。私もNISA口座、一応作ってはいますが、まだお金全然入れていません。入れられたとしてどれぐらい入れられるかな、100円ぐらいからでもできるんでしたっけ。もう100円からスタートして、逆にネタとするのもありですかね。100円からNISA口座入れてみましたみたいな感じの、まあちょっとお金と系統のブログはですね、一番難易度が高いと言われてるんで、あのアフィリエイトの単価も高いんですけど、私はお金のやつはまあ逆にあれですね、もうクレジットカードとかブラックとかそっちの体験を書くんでしょうかね。まあそれも、うん、どうなんでしょうね。まあいろいろありますけども、まあ自分の体験談を交えて人に役立つことを、まあ、発信してった、そのなんか暁にはですね、そういうアフィリエイト報酬が生まれるっていう感じで、まあ顧客視点をいつまでも忘れないようにしたいところではあります。皆さんもしですね、そういう自己紹介とか書いた時にたくさんいいねをもらえるタイプかどうかって、まあちょっと交流の場がないんでですね、あのなんかちょっとアンケートとか作っておくんで回答していただけると嬉しいです。あとこのスラックですね、私はこれ、まあ、かつてその転職しまくってた時代の2021年コロナ明けの次の年ですね、私2020年は自分の授業だけでですね、なんとか生活できてたんですけど、やっぱりあのその後続かなくなったんで、結局兼業ってことで、まず2021年春にですね ICT 支援になったんですけども、そこ、まあ、某大手教育 業界最大手のところで、やってたんですが、まあ、そこで初めてスラックっていうのを使いました。で、あとはディスコード、まあ、ディスコードはスラックと結構なんか似てるんで、後から自分でも使うことできたんですけど、こういうのはやっぱり企業に属してないと、私もスラックって多分ですね触れることなかったと思うんで、やっぱり企業に入ってこうやって新しいシステムとかをもうやらざるを得ないっていうのは結構強みだよなと思いました。私今はですね、本当に一人で業務委託のこの家庭教師の案件をまあ割とメインで淡々とこなしてるんでですね、本当に特にそこの本部からですね、スラックを使えとかいうのはないわけですよ。まあ、ズームも自分で使い方を覚えてって感じなのでですね。そうなっていくと、新しいこういうのが、まあ、生まれた時にですね、会社でこれを使いますよみたいな社風のとこにいる人の方が有利になりますよね。完全在宅フリーランスで、私も今本当に冬なんで家にこもってるんでですね、まあこういうふうにですね、なんか外部からの、まあ、刺激とかを受けないでいるとですね、世の中の流れにちょっと追いつけなくなりそうで怖いなっていうのがあるんで、まあ私は家賃保証会社とかのですね、審査に受かるっていうのを名目に、一応必ずどこかにですね、アルバイトだろうが属してたりはしたんですが、今はちょっとそれがない状態なんでですね、割とこのどこに所属してますかっていうのを聞かれたら、まあとりあえず業務委託してるところ、まあ、雇用されてない契約は対等なはずなんですけど、そこを書くぐらいしかないなっていう感じでですね、まあ、なかなかそういうやっぱり会社に属してるっていうのはねですね、ある意味、まあ、強みでもあるわけなんで、そういう立場がある人はそうやっていけばいいですよね。まあ私はそれが合ってない、もう会社勤めしたら体調崩すっていう風になっちゃったんで、今こういう在宅ワークをしてます。ただストレスはやっぱり少ないと思います。久しぶりに会った友達とか、まあ特に公務員で転勤がないところに勤めてる人ってですね、もう職場もうみんな半分以上はですね、絶対一度は鬱になったり、あと公務員なんでですね、1年2年とか休職してもですね、ある程度休職の手当をもらいながら休めるっていうんで、みんな結構休むそうなんですよ。転勤ないって恐ろしいじゃないですか。もうずっと嫌な上司がいたらですね、まあ部署が変わろうがなんだろうがずっと顔を合わせるんですよ。まあそんな職場で働いてる友達と久しぶりに会ったら、まあほぼ愚痴ですね。会社でこんなことがあった、こうだって言って、まあこんなの聞いてたらですね、いや本当に会社の人間関係ってめんどくさいなと思ってですね、私はまあそうやって一人もう悠々自適にやってるわけでですね、まあそれ考えたら、私は今お金が少ないけど時間と人間関係には恵まれてるのかなっていうので、まあどちらかですよね。結局正社員とかそういう公務員の人は、時間を切り売りして、まあ対価を受けて安定した身分ではいますけど、ちょっとストレスとか溜まってるんだろうなみたいな感じで、まあ、なかなかですね、どちらも満たす環境っていうのはないんで、あとはまあ私の場合はもう個人でですね、ガツガツ稼ぐしかないっていうことで、まあとりあえずブログのコミュニティにも入ってみたんで、まあやってみたいです。まあ今はですね、ブログを作るよりまずはホームページとランディングページ作りたいなと思ってるんで、ワードプレスで作れるかわかんないんで、まあそれも今ちょっと無料会員のペライチとか入ってるんで、そっちで作ってみようかなと思っています。というわけで、今年は本当にビジネスにですね、より力を入れて、まあとにかく業務委託案件じゃなくて自分でこうサービス提供する側に回りたいと思っておりますので、ぜひ応援してください。多分ですね、私は本当に福祉事務所に駆け込んだらですね、速攻支援を受けれるぐらいの身の上なんですけども、まあ私はそこでその中で範囲でいると、やっぱりですね、本当に人生限られた行動しかできないんですよ。まあそういう福祉制度を利用したら、例えば海外旅行ダメですとか決まりもあるんでですね、私そういうのとにかく縛られたくないんですよね。そういうのなんか規制のルールとかだったら、苦しくても貧しくても今はこうやって自分で稼ぐっていうのを、まあ本当にストラゴルもがきながらやってるところなんですけど、本当にもしダメになったら、まあそういうところをまた頼るしかないとは思っていますけども、だから私は本当にギリギリな感じで生きてるので、私が何か成功したらですね、まあ私と同じようなちょっとこういうかなりすごい状況の人はそんなに日本の中でもいないかもしれませんが、でもいるかもしれませんし、変な話、私より悲惨な状況の人もまあちょっとだけでもいるかもしれません。まあそんな人がですね、まあ私がこう成り上がったら、じゃあ自分もできるかもって、もしかして励みになるかもしれないっていうことを、まあそういうのがあるといいなっていうので頑張ってますけど、まあ、ふと本当にですね、こんな年齢で一人で暮らしててですね、まあ、雪多いなんか地方で冬季打つみたいになってるとですね、本当になんか、人生投げ出したくなるっていう気持ちもなきにしもあらずですよということで、まあ、人間いろいろありますということです。 まあ、とりあえずですね、そういう私も今日はまた、ブログとかそのホームページランディングページ作りやっていきたいと思いますし、あとはまあ生徒たちのですね、まあ、英検合否とかがちょうど明日明後日、2月5日にオンライン発表されるのでですね、まあ、それを見て、まあ、また同じ級をやるのか次の級にステップアップするのかとかいろいろあってですね、私はちょっと英検対策、そして自分でもちょっと英検1級一時期ですね、ちょっとやり始めて難しいから一旦今はいいやとやめてたんですが、やっぱり、うん、時間かかってもいいから1級取りたいなと思うんで、ちょっとずつ単語とか覚えているところです。まあ、こうやってですね、何か上を目指すとかしていかないと人生変えられないんで、まあ、資格勉強なりなんなりですね、まあ、とにかくコツコツと継続するしか、行動するしか人生変えれませんということなので、あと私と同じように人生もう本当にどうなってんだって言ってですね、なんかいろいろ不平不満あると思います。私もなんか持たざるものと持つもののこの違いとかですね、あと本当に普通に正社員の人からですね、私が個人で稼ぐことに躍起になってたらですね、なんか私たちはあなたと違って本業があるから、そんなに個人で稼ぐっていう副業の方をなんか必死こいてはっちゃけにやんなくてもいいんだよって、ちょっとディスられた、マウントを取られたことがあって、私そこはすっごいですね、もうすっごい傷ついたんですね。本当に地雷踏まれたんで、私はもう それからその人とは距離を置くようにしたんですけども、まあ、そう言ってきた人にですね、もう追いつけ、追い越せじゃないですけど、私はまあもう正社員勤務とか多分しないと思うので、まあ個人で、稼げるようになって、まあ変な話ですけど、リベンジ見返したいっていうですね、黒い欲望。まあこういうのがあった方が意外と人は頑張れるっていうのもあるんでですね、まあちょっと、その人の、まあ言動を見かけるたびに、いろいろもう胸がざわっとしたりはしますけども、まあそれをですね、自分の原動力の一つとみなして、ちょっと頑張っていこうかなと思っています。大丈夫だよ、大丈夫。あなたはここにいるだけでいいんだよ。というわけで、それではまた。